こんにちは。給食のありがたみを身に染みている桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。いよいよ明日から待ちに待った給食が始まります。そう、学校給食が日々あること、これは当たり前じゃないことだったんだなって気づかされますね。学校給食を考えてくださっている方、栄養士の方々、そして先生方、そしてキリがないか様々な方々、本当にありがとうございますと思いました。明日が楽しみで楽しみで仕方がないです。で、今日のお話はですね、他人軸で心地よく生きる必須アイテムというお話です。他人軸ってそもそもあまり良くないようなイメージお持ちの方が多いかなと思います。むしろ他人軸な自分の生き方を自己否定してしまったり、他人軸で生きてる自分のことが嫌に思えたり、かっこ悪いなとか、自分がないやつだなって思えて、自分のことをそんな批判してしまったりすることがあるかもしれないんですけど、私の中ではですね、他人軸で生きる時間っていうのは私にとっては大事なものだなぁなんて思ったりすることがよくあるんですね。ということで今日はそんなお話をさせてください。結論からいきます。他人軸で心地よく生きる必須アイテム、それはですね、自分を喜ばせるっていうことです。自分の喜ばせ方を知っておくっていうことはとっても大切だと思います。で、中にはですよ、毎日毎日自己犠牲して我慢して、自分の心の声無視して、鞭を打つようにやりたくもないけど、それを平日5日間プラス土日2日間をし続ける、そうしなきゃいけないって自分に罰ゲームを課しているような生き方をされている場合は、自分を喜ばせるっていうことを忘れられているかもしれないですよね。忘れられているかもしれないんですけども、私にとって自分を喜ばせる方法って他人軸で生きている時もあると思っています。で、それが私にとって意外と重要だなって思ったのが、いい人でいる時間なんですね。私っていい人だなって自分が思える時間って意外と大事だと思います。これすっごい、なんだろう、聞こえによっては腹黒いというか、あ、そんなこと考えてるんだって思われるかもしれないんですけど、私にとっては大事だと思ってます。自分を喜ばせる手段の一つ、たくさんある自分の喜ばせ方の一つが、いい人でいるっていう時間を自分に与えてあげることだったりするんですね。っていうのも、何かっていうと、周りの人からわざわざありがとう助かったよって言われることを自分でやっちゃうということ。これって一見他人軸で生きているように思われるかもしれないですね。好かれたくてやるとか、愛されたくてやるとか、感謝されたくてやるっていうのって、他人軸思考だから良くない、自分がないよなんて思われるかもしれないです。でも私の場合ですね、あ、私今いいことやってる、エゴですよ、きっとエゴですよ、うん、ほぼエゴですエゴだけれども、私今喜ばれている、これをやることによってありがとうって本当に言われている、あ、私いいことした、嬉しいっていう、この瞬間が私は自分自身を喜ばせるために必要だなって確信してます。で、これが他人軸で生きる時に心地いいか心地よくないかの差だと思います。例えば心地よくない他人軸の生き方って、その向こう側に自分の喜びがないことが多いと思うんですよ。あの人に嫌われたら嫌だからこれをする、怯えとか、そうですよね。私はみんなに好かれるような行為をしないとこのコミュニティに存在することが難しいから、私は頑張って自己犠牲を働くとかもそうですよね。この場合ってその向こう側に喜びがない状態なんですよ。この時は他人軸で生きるってとっても苦しくって、本当にまず自己共感っていう、自分は本当にそれやりたいの、私は今本当にそれ望んでるの、私は本当にこれを一日の中でやり続けていいのって自問自答した方が いい状態だったりもします。でもそうじゃなくって、自分の毎日仕事とかやりたいことっていうのを少しでも選べるようになってきて、自分で望んでいることをやってきて、その状態の方が他人軸で生きるっていう瞬間って私は案外大事だと思っています。なぜかっていうと、私たちやっぱりつながりを感じたい人間だからだと思ってるんですよね。つながり、あ、この町に知ってる人いるとか、あ、なんか〇〇ちゃんと今度ご飯行くんだ、楽しみだなっていう予定があるとか、困った時にはこの人にちょっと話聞いてほしいから今晩誘おうかなとか、それができるっていう状況、これって私はつながりを感じる幸せを一気に得られるもので、ウェルビングに即決するものだと思ってます。だからこそ他人軸で生きている自分を丸ごと否定することってとってももったいないと思ってるんですよね。いや、昔の私は思いっきり他人軸で、人から見てどう思われてるかっていうのがとてもとっても大切でした。周りの人から見て幸せそうかそうじゃないのか、周りの人から見て私の人生おかしくないのか、ずれてないか、遅すぎないか、早すぎないかっていうことばっかり考えて、他人の目、世間の目っていうものを優先させて、自分の人生をわざわざ努力して作ろうと変にしてたんですけど、そんなことは別にしなくてよくって、他人軸で生きることによって、その向こう側に自分の喜びがなかったわけなんですよね。でも逆で、これをすることによって私はきっと喜びを得ることができる、私は自分の命をもっと祝福することができる、つながりを感じて、ああ私今生かされてるとか、この人たちに必要とされていて嬉しいっていう感情ってとっても大切だと思っていて、これは良くない他人軸じゃないんですよ。これは一見他人軸思考に思われるかもしれないけれども、私はその向こう側に喜びがあるのであればとっても大切な考え方だと思います。例えばなんですけど、私はこの3日間ですね、娘のお友達をですね、学校が終わってから預かってました。何人か、5、6人かな。でお昼ご飯が、そう、給食がなかったからみんなでうちでご飯食べて、でその後公園行ったりお花見したりゲームしたりして、体を動かしながらもみんなで宿題やってっていうような、そう、学校が始まってからの3日間4日間って給食出ないんですよね。でここをいかに楽しく乗り切るかが私の中でめちゃくちゃ大事だと思ってました。もちろんその分仕事は進まないし、変なミスやっちゃうし、いろんな人に迷惑かけちゃったな、ごめんなさいという瞬間もありました。本当に反省しております。だからといって私はこの、なんだろうな、娘が楽しい日常を作るっていうこととか、娘のお友達で学童行きたくないとか、あやのちゃんち行きたいって言ってくれる子とかがいたら、やっぱり手伝いたいなとか、サポートしたいなとか、仕事でフルタイムで頑張ってるママさんとかが一生懸命なんかお弁当作って学童行かせててっていうのがあるのを知ってるからこそ、仲良しのお友達だけでも何か私できることないかなと思って、よかったらうち来てみたいな感じでやってたんですよ。そんな日々を送っていたんですね。でこれって一見、なんだろう、他人軸でしかも自己犠牲していて、自分が働く時間が減ってしまうっていう我慢をさせていて、なんならお昼ご飯も私が作ってるから家事時間も増えるし、食費だって必要だしっていうので、私損してないっていう、私は一瞬よぎります、ケチなので。でもその向こう側に待ってる感情っていうのがやっぱり自分の喜びなんですよ。この毎日っていう日常がもっと愛おしくって、いろんな人とのつながりを感じられて、娘が毎日楽しいって思ってもらえる、そんな一見他人軸の生き方をするっていうことを通じて、私は自分の命を祝福したくなるんですね。あ、つながり感じられてるなとか、友達にありがとう、今日子供見てくれてって言われた、嬉しいとか、しかも何これ、難波の高島屋で売ってそうな洋菓子いただいちゃっていいの、ありがとうみたいな、ね、そんなおまけ付きでありがとうが返ってくる、私にとってはとても大切なことだと思いました。自分が誰かにとって貢献できているとか、私が今日誰かの人生の中でちょっとしたヒーローになれたっていう確信を得る、それこそいい人でいる時間、 私にとってはこのいい人でいる時間っていうものが喜びを感じられる場合、とってもとっても自分にとって大切な他人軸の時間だなって思っているんですね。これは自己犠牲でも何でもなくって、私にとってやってよかった、嬉しいに直結するのであれば、私にとって大事な時間だなって思います。いい人アピールがしたいわけじゃ全然ないんですよ。いい人アピールがしたいわけでもないし、あ、私っていいお母さんでしょとか、私っていい人間でしょっていうアピールがしたいわけでも全然なくって、自分のために他人軸で生きる時間が私には必要なんだっていうことを理解しています。だからこそ、あなたがもし他人軸で生きている時間、自分軸でうまく生きられなくって心地よくなくって自分のことを否定しているのであれば、よかったら他人軸で生きる自分の向こう側に待っている感情を感じていただきたい、そんな風に思ってるんですね。もし他人軸で生きて誰かのことを思って、誰かのことを考えて、誰かのために何かを生み出そうとしている、その向こう側に待っている感情が自分の喜び、私も嬉しい、私も生きててよかったって思える、そんな実感が待っているのであれば、私はそのいい人でいる時間っていうものは重要なんじゃないかなって思います。自分軸だからいい、他人軸だからダメだではなくて、今自分がどういう生き方してるかを自分で見てあげる、それだけでも十分いいんじゃないかななんて思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。4月はですね、久々にセミナーを開催しようかなと考えております。時間、心、お金のゆとりを得たい方向けの講座となっております。私はですね、ウェルビジーというプロジェクトを今しておりまして、ウェルビーにヘルシーにビジネスをしたい人のためのサポートっていう、そのまんまですね、幸福学をもとにしたビジネス作り、特にお家で、在宅で、子供がいようが、介護があろうが、本業があろうが、ウェルビーにヘルシーにビジネスをされたい方向けの個人ビジネスのクリエイティブサポートをさせていただいております。で、4月はですね、それに基づいたイベントがいくつかありまして、まずは4月18日の夜7時30分からですね、ユデミーっていう動画教育プラットフォームがあるんですけれども、それに基づいたゆとりづくりの勉強会でございます。こちらは勉強会なので、もっともっとカジュラルな形でご飯食べながら、お子さんと一緒にお酒持って参加していただけたらとてもとても喜びます。ヨガの日ファミリーの方につきましては無料でご参加いただけますので、ぜひともお気軽にご予約ください。でヨガの日ファミリーというのが何かっていうと、私主催のオンラインコミュニティではあるんですけれども、毎月の月額制ではなくって1回払いで永久在籍できるオンラインコミュニティとなっております。ウェルビングを元にしているコミュニティになっておりますので、優しい方しかおりません。中身はですね、キャリアのウェルビング、フィジカルのウェルビング、ソーシャルのウェルビング、ファイナンシャルのウェルビングなどなど、人生の幸福感に合わせた勉強会やセミナーを開催させていただいていたり、あとはですね、私がこれもうめちゃくちゃ不定期なんですけど、ユデミーとか動画講座をアップロードした時に先に無料でプレゼントさせていただいているコミュニティになっております。ご興味ある方はこれを機に参加していただけたらとっても嬉しいです。ぜひ仲間になりましょう。そしてもう一度セミナーでございます。通称レタキャンと私は呼んでいますが、ラブレタープロジェクトということで、ステップメール、メルマガをベースにビジネスを組み立ててみたい方向けの講座になっております。実践がメインの講座になっておりますので、講座を受けながら一緒に作っていく、そして私が添削させていただくっていうような内容になっております。私自身はですね、今娘を週5でバレエのレッスンの送迎と、んで、あとはそれの補助サポートっていうのが毎日のメインになっていて、 PTA の専門委員会の活動も楽しくってやっています。で、あとはですね、学童行きたくないっていう近所の子たちを日中預かったりして、一緒に宿題やろうよみたいな感じで放課後過ごすこともあります。
でもそんなことしながらも行きたいって思ったコンサートとかミュージカルとかにはもう即決でチケット買ったりとか、行きたいって思った場所に旅行に行くとか旅をするとか、この前みたいに遠出をしてイベント開催するということは楽しんで心地よくさせていただいております。でもそれでも自分の中でやりたいことがやれている、そして好きなことをやってる自分にも OK が出せる、そして自分の大切な子供の応援も全力でできる、でそれはステップメールとかそういう仕組みのおかげだなって思うことが本当にあるんですね。ご存知の方も多いですけれども、私は元専業主婦でございます。専業主婦やっていて、自分で今お金を稼いでいない現状だからこそ自分が赤字になるのが怖くって、できるところからコツコツコツコツいろんなことやってきました。だからこそあまりお金をかけずにでもビジネス楽しんでみたいっていう方のサポートができたらなと思っております。これは本当にわがままでも何でもなくって、何者かになりたいとか、一度きりの人生だからもっと楽しみたいとか、そんな欲求もっともっと出した方が私はいいと思っています。死ぬ時に後悔しない毎日歩んでいきましょう。ということでお知らせでございました。すべてのイベントはこの音声の概要欄の URL リンクに載っておりますので、ぜひともチェックしていただけましたらとっても嬉しいです。お会いできる方心より楽しみにしております。では最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。